Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1595回、11月20日です。皆さん、まじましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは、今日はね、遅いってメールがすでに来てるんですよ。もしかしたら収録中に間に合わないかもですね。どうかな。もしかしたら私の一人喋りになるかもしれませんけども。あ、ケイちゃんこんばんはです。雪に埋もれてませんかい。大丈夫でっかい。はい、あ、先週は金曜日収録をお休みさせていただきまして、失礼をいたしました。いや、タイヤ変えといてよかったですよ。土曜日大阪行くときはね、大丈夫だったんですよ。ただ帰り日曜日がね、ヒルゼン大山のあたりはね、雪降ってましたね。積もってはいなかったですけどね。はい、ということで、まあ、タイヤも変えてあるんで安心安心、いつでも雪降ってこいって感じですけどね。はい、江口さんこんばんはです。ね、明日もまた寒くなる言ってますよね。朝方冷え込むと言ってますんで、私はちょっと外見なかったんですけどね、夕方4時半ぐらいだったかな、なんか雪が降ってるようなね、音が外はしてたんですけどもね、多分一時的に降ったかなって気はしてるんですが、冬になっちゃいましたね。東京行き、東京からの帰り大丈夫かな今週。はい、あ、最初に あのお伝えしておきますが、ケイタ君こんばんはです。多分皆さんもお気づきだと思いますが、今週の配信は明日で終了です。ソラウミ IT ニュースの配信はあさってから、週末までお休みとさせていただきますので、よろしくお願いします。あ、小暮さんこんばんはです。お散歩さんもこんばんは。ま、あのソラウミポッドキャストの配信はお休みしますが、ま、ツイキャスはね、ちょこちょことやろうかなと思います。ツイキャスもですけども、もしかしたらね、ペリスコープをね、ペリスコープでの配信をもしかしたらするかもしれません。あのインスタ360をつけて360度ぐるりと見える動画配信がペリス ホープでできたのかな。まだ一度もねやってみたことがないんですけどもね、うまくいくかどうか分かりませんが、基本はツイキャスでやろうと思いますが、オフの間のちょこちょこちょことね、もしかしたら空海数字の3で、ペリスコープで配信をするかもしれませんのでね、プッシュが来たらぜひちゃんと360度動画配信ができてるかどうかをね見ていただきたいと思いますが、あ、ハムトンクスさんこんばんはです、はい、スキちゃんからは今日遅くなるというねメールが早々と届いてますんで、どうなることやら収録中に帰ってこれるかどうか微妙ではありますけどもね。ウェザーニュースさんの方からね、12月から3月までの降雪予報というのがね出てるんですよね。で、降雪量に関してですけども、予想マップというのが出てます。九州北部、そして山陰、島根、鳥取ですね、それから関東一円、ここは平年よりもやや多めの雪がね降るという予報が出てるようですよ。あ、信澄さんこんばんはです。あ、ペリスコープ早速ダウンロード完了ありがとうございます。うまくいくかどうかちょっとわかんないんですけどもね、普通のペリスコープ配信自体をしたことがないんでね、まだインスタ360を使っての配信がちゃんとできるかどうか微妙ではあるんですけどもね、一遍テストしたいなと思いながらも東京府まで来てしまったんでね、これ東京府の時にテストだなと思ってます。今年の雪ですけども、北日本の日本海側は平年よりやや少なめということはそうですね。で、関東甲信、それから西日本の日本海側は平年よりもやや多いと。で、雪のピークは年末年始と1月末から2月の初めということだそうですね。で、来年入って1月2月関東平野でも積雪のリスクが高くなるということらしいんで、何年か前にやりましたよね、あの関東の方で雪が降って、あのホームセンターからプラスチックの雪かき用のスコップが姿を消したという事態が。今年ももしかしたらそれが起こるかもしれませんのでね、関東お住まいの方、早めに雪かき用のスコップを用意しておいた方がいいかもしれませんよまああの2、3年前の雪の時のスコップが残ってればね、それを使えばいいんではないかと思いますが、ただプラスチックなんでね、風化しちゃうんで、まあ、2、3年はまだ大丈夫かな。あんまり古いといざ雪をかこうと思ったらポキンってね折れたりということもなきにしもあらずなんでねあ、江口さん、サンライズの車内からライブ配信そうですね山陰本線走ってる時はね多分できると思います。出雲から米子、法規大山あたりまではね。これが伯備線に入るとねちょっと難しくなるんじゃないかなと思うんですけどもね。で、山陰本線、まあ東海道線はねもう夜中なんでね寝てしまうと思うんで、サンライズ瀬戸とサンライズ出雲の合体シーンがね撮れればいいなと思ってるんですけどね。岡山が10時過ぎぐらいじゃなかったかなと思うんですけどね、はい、まあできれば映像配信やってみたいと思いますんで、こうご期待期待を持たしといてできなかったらどうしようって気もしますけどもね、はい。まあ、この関東の雪の予報はあれらしいんですよね、あの黒潮の大蛇行、ひらがなの日の字の形に黒潮が蛇行しているのがどうも原因になるようですね、はい、ということで、まあ山陰は今年ちょっと多めの雪というね予報が出てますんでね、どうしましょう雪が降ったら外へ出ないのが一番なんですけどね。 はい、それでは本編の方行ってみましょうかね。あ、しまった。しまった、ちょっと。あ、どうしよう。どうしよう、ちょっと。準備できたと思ってたんですけど、よく考えてると、まだ準備がちゃんと整ってなかった。ね。なんか別の話題を振っときましょうか。作業をしながらなんで。途中で無言になるかもしれませんが、無言にならないように気をつけたいと思いますけどね。あの何をしまったかっていうと、昼間ね、ニュースを探すわけですよ。お昼の休憩時間とか、あとまあ仕事済んでから配信までの間にニュースを探して、でどの順番で読むかっていうのを一応決めて、一覧を作るんですが、それをねサファリに飛ばしとかないといけないんですよ。全部これをサファリに飛ばしとかないと記事のね URL をね貼り付けができないんですよね。その関係があってサファリに飛ばすんですが、それを今してないことに気がついたと。まあサファリに飛ばしてなくてもねできなくはないんだけど、二手間三手間ぐらいかかるんですよね。なので今一生懸命サファリの方にね、サファリのタブをいっぱい作って今記事を転送しているところです。ドサンポさん、タイヤ変えたしいつ振ってもいいよ。多分お散歩さんの変えたっていうのはその買ったという字じゃなくて交換したの変えたですよね。ハムドン君さん、確かに今日の朝は寒かった。今朝寒かったですよ。なかなか布団から出られなかったですからね。目は覚めてるんだけど。昨夜今シーズン初めてかな、暖房つけっぱなしで寝てしまいましたよ。大体いつも寝る前にね暖房止めるんですけどもね、夕べは寒くて布団に入る時点でエアコンつけっぱにしてて、まあもうちょっとしたら消そうって思ってたんですけども、気がついたら朝になってましたね。まあただエアコン今年の夏にね新しいのに変えたんで、1日使ってで4円とかってなってたかな、電気代が。まあ4円ぐらいならいいかってね朝起きた時に思ったんですけどもね。その前に使ってたエアコンはねもう20年選手でしたからね。エアコンとか冷蔵庫もですよね、毎年毎年電気代が安くなるですけどね。まあ、ただエアコンとか冷蔵庫って壊れないと買えませんからね、基本的に。まあ、よっぽど金のある人は電気代安く、あでも金のある人電気代気にしないか。もう本当に余韻になるか。まあ、確かに夏のエアコンの使用量、電気代極端に安くなりましたからね。特にうちは今年2台変えたんでね、エアコンを。電気代が何千 ?4000 円ぐらい一月で安くなったかな。はい、はい、一応ねサファリのタブに全部飛ばしましたんでこれで準備は完了ですけども、あそうそう、猫の尻尾を聞いた方はご存知だと思いますが、ガンちゃん網膜剥離になってたんですね。びっくりしましたよ。なんか最近アメリカンさんは骨折っちゃうし、 ガンちゃんも膜下腹離で入院してて手術したらしいし、皆さん体には十分気をつけましょうね。ブラックキムの方はまだブラックです。黒に染まってますよ。あ、白熊ちゃんこんばんはです。のぶすみさん、金がある人ほど地球温暖化のことを考えているような気がする。まあそうかもしれないですね。はい、それでは本編の方準備ができたんで、紹介していきたいと思いますが、まず最初はポケモンニュースからいきたいと思います。気になるキーナーさんの方にあった記事です。グローバルチャレンジを開催という記事が上がってました。グローバルチャレンジってなんだって URL を空海筋のさんの方にツイートしておきますが、ナイアンティックがポケモン GO において本日より世界中のトレーナーが力を合わせて1週間で300億匹のポケモンを捕まえるグローバルチャレンジを開催することを発表しましたということですね。開催期間は11月26日までの7日間で、期間中一定の成果を上げるごとに素敵な報酬がもらえるようになっていますということですね。ブロンズ、シルバー、ゴールドと、3ランクあるようですけども、まずブロンズ、世界で合計5億匹のポケモンゲットを達成した場合は XP が2倍、ルアーモジュールの有効期限が6時間、ポケモンが世界中で多く見つかるようになると。そしてシルバー、世界で合計15億匹のポケモンゲットを達成すると、ブロンズの報酬と合わせて星の砂が2倍、そしてポケモンが世界中でより多く見つかるようになると。で、ゴールド、世界で合計30億匹のポケモンゲットを達成すると、シルバー報酬に合わせてガルーラが東アジアで登場、カモネギが世界中に登場ということはそうですね。東アジアはこれは日本を含むのかな、どうなんだろう。ガルーラってどんなやつだっけ、わかんねえな。カモネギってこれ確か日本限定で出てたやつですよね。これが世界中に出てくると、日本限定のありがたみがないじゃんって感じがしますけどね。あ、アメリカンさんこんばんはです。寒いと痛むんじゃないんですか、大丈夫ですかね。あの骨折とかすると寒くなるとそこが痛むとかっていう話を聞いたことがありますけどね。はい、そして次もゲーム絡みですね。気になるキナーさんの方にあった記事です。任天堂スマホ向けアプリ動物の森ポケットキャンプを11月22日に配信開始へという記事が上がってました。明後日ですね。これは本日任天堂がスマートフォンアプリ動物の森ポケットキャンプの配信を11月22日に開始すると発表をしましたということですね。プレイヤーはキャンプ場の管理人となって家具を集めて動物たちが集まる素敵なキャンプ場を作ったり、さまざまな動物の依頼をこなして仲良し度を上げたりすることが目的となっていますと。また大きなオブジェを作るときの時間短縮や効率よく魚や虫を採取できる道具などの使用時にリーフチケットが必要になっており、このリーフチケットは静江のお題をクリアすることでもらえますが、アプリ内課金で20枚120円で購入可能となっていますと。金を使わせようとしているわけですね。まあ、アプリ自体は無料でのダウンロードですということだそうですよ。あ、小白さんこんばんはです。ケイちゃんお待ちかね、動物の森あさって配信、あさっての夜中かな、 日付変わったらもう配信始まるのかな、ちょっとわかんないですけどもね私もダウンロードをしようと思ってますよ。はい、それでは次のニュースですが、ここから IT ネタいきたいと思いますが、まず最初のニュースは iPod ラブさんの方にあった記事です。寒いと iPhone X のタッチ操作が無反応になる問題を修正した iOS11.1.2 が提供開始ということで、これは土曜日17日の記事だから20日19、18、17、金曜日、金曜日に上がったのかな、あ、上がったんじゃなくて、あのアップデートされたのかな、そうですね、11月17日金曜日より iOS11.1.2 ソフトウェアアップデートがリリースされましたということで、まあ金曜日の配信がお休みだったんでね、今更ですがこの記事を紹介しますが、このアップデートでは iPhone X を室内から寒い部屋、屋外に持ち出した時に数秒間タッチ操作が無反応になる問題を修正したほか、同じく iPhone X で撮影したライブフォトズやビデオに歪みが出る問題も修正されていますということで、これまたケイちゃんのためにバージョンアップされたようなものですか多分皆さんすでにインストール済み、特に iPhone X をお使いの方はインストール済みではないかと思いますが、そうそう、あのパブリックベータ版はね土曜日にバージョンアップが来たんですよ。で、土曜日大阪に着いてホテルに着いてホテルの Wi-Fi を拾った途端に iPhone の iPad が両方ともバージョンアップを始めるというね不動産屋さんと会う約束があるのにバージョンアップを始めてしまって、マジかって感じでしたけどね、ま、ホテル到着はねちょっと予定よりも早かったんでね、あとチェックアウトも3時からのチェックアウトだったんですが、掃除が終わってる部屋がありますからってそこをあてがってくれたんでね、早めにホテルに入ることができたんで、まあ不動産屋さんとの待ち合わせがね遅れるということはなかったんですけどもね、ということで、まあケイちゃんもこれ外へ持ち出して検証をお願いします。本当にちゃんと動くのか、 iPhone X は動くかもしれないけど iPhone X を操作する指が硬くなって寒くて動かない可能性がなくもないかなって気がしますけどねはい、それでは次のニュースも気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple ホームポッドの発売を来年に延期という記事が上がってましたね。アメリカアップルがメディアに対し、スマートスピーカーホームポッドの発売を2018年初頭まで延期することを発表したということですね。これはアップルからの正式発表ですね。噂話ではなくて、メディアに対してそういう発表をしたということはそうです。まあ本来12月発売予定だったんですけどもね、準備にもう少し時間がかかるため、2018年初頭まで延期することにしたということで、これは、まあ、Google さん、Amazon さん、まあ、日本だと LINE、 いろんな機能を載せてきてるんで、今のままでは勝ち目がないと思ったんでしょうね。機能アップをさせてからのリリースということで、時間がかかるということなんでしょうかね。さんぽさん、そういえばパブリックベータだとスイカが使えないってどっかで見たけど、オフの時大丈夫？ウォッチの方は大丈夫だろうけど。パブリックベータ版土曜日に、今先ほども言いましたようにホテルでバージョンアップ始めて、ベータ 4?11.2 ベータ4だかベータ5だかが今インストールされてますけど、問題なかったですよ。 私はアップルウォッチで改札通ったし、地下鉄とか大阪市を、あ、大阪市地下鉄とか JR 線を。で、娘に iPhone X のスイカ使わせてたんですけど、問題なく通過できてたんで、私んとこではそのスイカが使えないという現象起きてないですね。問題なく改札は通れてましたよ。あとコンビニでの支払いも問題なくできてましたよ。 iPhone 側のスイカでコンビニでビールとかも購入しましたけど、特に問題はなかったです。そんな噂が出てたんですね。機種に依存するのかな、どうなんでしょう。 Apple Watch、iPhone 側両方とも問題なかったんで、まあ東京府の時にも問題はないと思いますけどもね。あ、ケボンちゃんこんばんはです、はい、ホームポット、なんかアップルちょっと一歩出遅れた感がありますよね。もうちょっと早く出せばよかったのにな。あ、そうそう、アマゾンからのメール来ました。うち来てないんだけど、未だにアマゾン買わしてくれないつもりかな。どうなんでしょうね。ちょっと外雨、雪、雨、なんか音がしてきたぞ、はい、雨音 IT ニュースになるかもしれません。はい、続いても気になる気になるさんの方にあった記事です。 iMac Pro は A10 Fusion プロセッサーを搭載か、ヘイシリが利用可能に、ということで、今私は禁断の呪文を唱えてしまいましたが、皆さんとこう起動してないですか。うちは今起動しなかったからちょっと安心してますけどね。お散歩さん、ツイッターで 11.2 だと書いて、誰かが書いていた、あ、そうです、パブリックベータ 11.2 です。もしかしたらその土曜日のバージョンアップでその不具合が修正されてんのかな、そのバージョンアップからおかしくなってんのかな、ちょっとわかんないですけどね。うちは問題なさそうです。ケイちゃんもお散歩さんも来ない、本当に起動した。読んでからしまったと思ったんですけどね。MacBook Pro のタッチバーには ARM ベースの Apple T1 プロセッサーと WatchOS ベースの、これなんて読むんだ、 WatchOS ベースの、あ、ブリッジ OS かが搭載されていますが、このブリッジ OS の新しいバージョンから iMac Pro に A10 Fusion プロセッサーが搭載される可能性があることが分かりました、ということはそうですね。来月発売予定の iMac Pro には、このブリッジ OS 2.1 が搭載され、さらに iPhone 7に搭載されている A10 Fusion プロセッサーと 512MB の RAM が搭載されることが分かったということだそうですね。で、ブリッジ OS 2.1 は MacOS の起動とセキュリティ面をコントロールするために使用され、本当に A10 Fusion チップが搭載されるとなると、Mac としては初めて A シリーズプロセッサーが搭載され、電源が切れていても、ヘイなどの機能が利用可能になるのではないかと予想しています、ということはそうですね。電源切っててもシリちゃんが起動するってことですかね。電源切ってるはずなのに急に Mac が動き出すという機能が搭載されるかも。ただiMac Pro 使うような人がそんなシリちゃんを起動させるかね。 どっちかというとなんか業務用に使われそうな気がするんですけどね、 iMac Pro は。お散歩さん、先週の初めの頃の話なので治ったのかな。あ、それじゃ治ってるわ多分。週の頭にいっぺん来てましたからね、バージョンアップが。でその後、土曜日に次のバージョンが来てたんで、多分そこで修正されたから、うちはとりあえず問題なくスイカが使えたんじゃないかなと予想しますけどもね。まあ、はっきりとしたことは分かりませんけどね。誰か iMac Pro 買う人いますか？これがあると編集早いんだろうなと思うんですけどね編集のためだけにちょっとかけられる金額じゃないですよね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルウォッチ、あ、じゃあ、ね、なかった、ウォッチ OS アップスのアプリサイズ制限を 50MB から 75MB まで拡張ということで、WatchOS 用のアプリの容量制限、今まで 50MB だったようなんですけども、これが 75MB まで拡張されましたということは、そうですね、あ、拡張しますという発表したわけか。また来年4月1日以降から WatchOS1 対応アプリの申請は行えず、 WatchOS2 SDK 以降で開発されたアプリのみとなりそうですということだそうですね。さらに新しい WatchOS アプリは WatchOS4 の SDK 以降で開発されたアプリのみ申請が可能となりますと。WatchOS1 対応のアプリは排除されていくようですね、どうも。そしてサイズも50メガから75メガに増えると、まあ、できることも増えるということなんでしょうけどもね。お散歩さん、 MacBook のタッチバー用に GoPro が入っているって話しなかったっけ。あ、なんかそれ聞いたことあるな。iOS のサブセットが動いているとか言われてた気がするけど、タッチバー関係調べたことないので未確認私はタッチバーのついた Mac を持ってないのでさらに未確認のぶすみさん、ヘイ丸々で iPhone 反応せず安心したら iPad Pro のシリが反応していた。恐るべしアップル アップル製品が周りにあると、あの禁断の言葉を呪文を唱えるとどれかが反応してくるんですけど、 AirPods つけてると AirPods で紐付けされてる iPhone か iPad の方がまず起動するんですよね。で AirPods つけてないとアップルウォッチが反応するんですよ、一番最初に。でアップルウォッチ外してると iPhone か iPad、 どっち、これどうやって確認してんのかな。どっちか片っぽしか起動しないんですよね。両方起動してもいいような気がするんだけど一応優先順位はついてるみたいな感じがしますけどもね。禁断の呪文の絵の反応ですけどもね。それでは次のニュースですが、こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。 MacBook そして MacBook Pro の画面コーティング剥がれ、無償修理期間がさらに延長という記事が上がってました。私はこの現象が起きたことないんでね、よくわからんのですが、2013年以降に発売された MacBook と MacBook Pro においてディスプレイの反射防止コーティングが剥がれる問題に関する無償修理プログラムがさらに延長されましたということですね。 これまで無償修理の対象となるのは2012年6月から2017年10月16日までの期間に購入したもの、または購入日から3年以内のものでしたが、さらに1年延長され4年以内までなら無償でディスプレイを交換してもらえるようになっていますと。このディスプレイのコーティング剥がれについて無償修理の対象となる機種は以下の通りですということでずらりと出てますが、2013年モデルの13インチ MacBook Pro が来年の7月まで、2013年15インチ MacBook Pro が来年の同じく7月まで、2014年13インチ MacBook Pro は2019年の3月まで、2014年15インチ MacBook Pro は2019年5月まで、2015年13インチ MacBook Pro は2020年10月まで、2015年15インチ MacBook Pro、こちら現在販売中ということですね。それから2016年13インチ MacBook Pro は2021年6月まで、2016年15インチ MacBook Pro モデルは2011年6月まで、そして2017年の13インチ MacBook Pro、さらに2017年15インチ MacBook Pro は現在販売中と。あと2015年12インチ MacBook、 これは2020年の4月まで、2016年の12インチ MacBook、 こちらは2021年の6月まで、そして2017年の12インチ MacBook Pro モデルを販売中ということだそうで、この中で2016年モデルと17年モデルについては最大2回までディスプレイの無償交換が行えるようですと。そんなペラペラ剥がれるってことなのかな。最大2回まで無償交換に対応するよということだそうですね。で、この画面コーティングが剥がれる原因としてはですね、まあ、経年劣化で剥がれるっていう可能性もあるんですが、ほとんどの場合アルコールを含んだウェットティッシュで拭くことで剥がれたというね、報告があるらしいんですよ。なのでアルコールを含んだウェットティッシュは画面を拭くときには使わないようにと、ノンアルコールのウェットティッシュを使ってくださいということだそうですね。ただまあアルコールを含んだウェットティッシュを使って剥がれた場合でも、対象機種に関してはアップルさん交換はしてくれるそうですんでね、迷わず無償交換に出しましょうということだそうですよ。お散歩さん、私はヘイをオフにしているので大丈夫、用があるときには長押し起動。なるほど。琥珀さん、アマゾンエコーにSiri の起動はどうやるのと質問すると、エコーがSiriを起動してくれるかも。ああ、起動したって話かと思ったらぜひ誰か、ああそうか、誰もアマゾンエコーを手に入れてないのか。散歩さん、うちの該当機種は昨年6月のプロだけ、今のところ問題なし。うん、どうしてもディスプレイが汚れてて交換したいなと思ったらアルコールで拭くという手もなくはないかなあ、ガンちゃんこんばんはです。今日から社会復帰、はい、手術してドクターにアルコール飲んじゃダメって言われたらやめますお、医者に言われたらやめるかもしれないな、タバコとか酒。医者以外の人に言われてもあんまし響かないですけどね、はい、まあ、ポッドキャスト聞いた限りでは、まあ、元気そうなんで安心はしてますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、気になる気になるさんの方にあった記事です。NTT ドコモの D カードプリペイドカードが Apple Pay に対応という記事が上がってました。これで大手3キャリアさんが発行するポイントカード全てが Apple Pay に対応したことになりますよね。ソフトバンクカードも au ウォレットもすでに Apple Pay 対応してましたんでね、最後にドコモさんが対応ということはそうですね。本日 NTT ドコモ、あ、本日というかすいません、あ、本日でいいんだ、20日の記事ですからね。本日 NTT ドコモと三井住友カードが両社が提供する D カードプリペイドが本日から Apple Pay に対応することを発表しましたということですね。これにより Apple Pay に対応したアプリケーションやオンラインショッピング加盟店で D カードプリペイドの利用が可能になるほか、 iPhone、Apple Watch のスイカチャージにも Apple Pay に設定した D カードプリペイドを使用することが可能になりますと。で、Apple Pay の対応開始にあたり、本日から来年の1月31日までに D カードプリペイドを新たに、あ、D カードプリペイドに新たに加入し、キャンペーン対象期間に Apple Pay を設定したユーザー全員に1000円分をプリペイド残高にチャージしてくれるキャンペーンを実施しますと。さらに、すでに D カードプリペイドを利用中のユーザーも含めたすべてのユーザーを対象に、来年2月28日までに Apple Pay を500円以上利用すると500円分をプリペイド残高にチャージしてもらえるキャンペーンも実施されますと。はい、ということで、まあ、ドコモユーザーで D カードプリペイドをすでにお持ちの方、早速 Apple Pay に登録して使ってみてはいかがでしょうか。これってコンビニとかで売ってる D カードとは別物ですよね。 D カードプリペイド、多分ドコモショップとかで発行してもらうカードのことかなと思うんですが、ドコモユーザーから離れて結構経つんで、ここんとこがよくわかんないあ、のらちゃんこんばんはです。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。 KDDI 11月23日からプラン替え得キャンペーンを実施へ、最大700円をキャッシュバックという記事が上がってました。 KDDI が、11月23日から来年の1月8日までの期間にAU ピタットプラン、AU フラットプランに料金プランを変更すると最大700円をAU ウォレットへキャッシュバックするプラン替え得キャンペーンを実施することを発表しましたということですね。同キャンペーンは適用条件を満たしたユーザーが AU ピタットプラン、AU フラットプランに料金プランを変更すると最大700円を AU ウォレットにキャッシュバックしますと。で、キャッシュバック額は、MyAU から手続きした場合は700円。その他の方法で手続きした場合は500円がキャッシュバックされますと。いうことだそうですね。適用条件は期間中に、AU ピタットプランまたは AU フラットプランへ変更し、来年1月31日までに AU ウォレットプリペイドカードを申し込むこととなっていますと。で、このキャッシュバック、すぐにされるわけではなくて、来年の2月下旬以降ということなんでね、忘れた頃にキャッシュバックがどうもあるようですね。この最大700円もらうのと、プランを変えるのと、お得具合がどうなのかが、au ユーザーではないので、今一つわかりませんけどもね。まあ、キャンペーン貼るぐらいなんでお得にはなるんじゃないかなと思いますよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。キリンの自販機で150円の LINE Pay 残高をゲットできるキャンペーンという記事が上がってました。電子決済の LINE Pay で使える、自動販売機で12月15日までの期間中、お得なキャンペーンが実施されますと。対応自販機の前で LINE を立ち上げてシェイクすると、先着30万名に LINE Pay 残高150円、 対象自販機でジュースを買うと購入者全員に LINE Pay 残高100円がもらえるキャンペーンですと。 LINE Pay が使える自販機、私は見たことないぞ。これって全国展開してるんでしょうかね。うん、そんな自販機姿を見たことがない。週末大阪行ってたけどこんな自販機にあった記憶ないな。でも都会にもあるんでしょうね多分。皆さんこんな自販機見たことあります？ LINE Pay 対応、これはエディとかスイカ対応の自販機みたいにNFC を使うわけじゃないんですよね。多分振ることで Bluetooth で接続される。コカ・コーラの自販機で一部ありますよね。近づく Bluetooth オンにして近づけるとスタンプがもらえるという自販機、これは島根でもというかうちの会社の中でも設置されてますけど、 LINE 対応は見たことがないな。まあ、お近くにある方は、まあ、先着30万名様150円分キャッシュバックっていうのはこれは早もがちですんでね、とにかく早く振ると iPhone を LINE を立ち上げて振るとで、ジュース買うと100円が戻る。今100円でジュース買えないですよね。ジュースっていうか缶コーヒーとか120円30円ぐらい取られるのかな、まあお近くにある方はぜひ振ってみていただきたいと思います。キリンの自販機うちの会社にもあるけどな、何台かこれ仕様になってるのは見たことないな。ケイちゃん都会に住んでるけどない。うん、わかったわかった多分雪に埋もれてて見えないんだよそれでは最後のニュースですが、 iTunes カードのお得情報ですね。これは au ユーザー限定ですね。11月30日木曜日まで au オンラインショップで初回利用者のみ対象で iTunes コード 10% オフキャンペーンが実施されていますということなんで、過去に使った方はダメです。初めて、今回初めて au オンラインショップで iTunes コードを購入される方は 10% オフになりますと。500円から1万円の定額に加えて、バリアブル。こちらも500円から5万円の範囲で、10% 割引になりますということですね。au ユーザーの方でまだ一度も使ったことがないという方、ぜひこの機会にお安く購入してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今日のニュースは以上です。はい、ここからは雑談タイムですよ。雑談タイムという名の私の休憩タイムですけどね。そう、コカ・コーラは結構あちこちにありますよね。あのスタンプがもらえるってやつ。あと電子決済対応もちろん会社何台かありますね。それ用に小銭入れの中には2、300円しか入ってないけども、楽天エディに残高を入れていつも会社行きますけどね。ガンちゃん隊員と同時にビール飲んだそれはうまかっただろうなタイン後に飲むビール、タイン後に吸うタバコ、格別ですよね1週間の禁止の後美味しかったですK 結局その手術をしてもらって、まあ、様子見なんでしょうかね。もうとりあえず完全に治ったってはいうとこまではまだいかないのかな。っていうかガンちゃんボクシングした網膜剥離っていうとボクシングの選手がなるっていうのが頭の中にあったけど、老化でも網膜はガンちゃんの場合老化なの、それともどっかへぶつけたの。小白さんお勤めご苦労様です。目の手術ってなんか怖いな、考えただけで。お散歩さんじゃなかったガンちゃん、少しガスが残ってますが視界の 95% はクリアになりました。あ、なんかガスで押さえつけるってなんかポッドキャストの中で話ありましたね。ガンちゃんはなんか視界の中になんか黒い点が出てきたって話でしたよね。だから自覚症状としてはそれぐらいしか多分ないってことなんですね。痛みがあるわけでもないでしょう。うん、幸いにも私はまだ視界の中に黒い点とかが出てきたことはないけどな。毎年健康診断で眼圧測定とかしててもやっぱり見つかんないってことなんでしょうね。あ、ジミーちゃんバンジー、カンダルフケンさん。思い当たるのは1年前に酔っ払ってすっ転んで顔面着地した。あー、それもしかして老化で網膜剥離にしちゃ早すぎるでしょ。さすがにその頃からじわじわじわじわ来てたってことなのかな。払ってすっ転んだら痛みを感じないからね。お散歩さん、そういえば先週卒業式の話があったけど、小学校の卒業式2日前に瞬間接着剤が飛んで目に入って卒業式眼帯でした。あ、瞬間接着剤、それは痛そうだな。ガンちゃん打たれすぎたんだね、お大事に。何に打たれすぎたんだろう。自覚症状はほとんどなかったですね。黒い点と視界の一部が歪むくらいでした。ああ、そっか、剥がれたとこは歪んでくるんだよね。でもレーザーで焼いてしつけるなんて、もう話聞いただけで存続がさばりますがな。あ、霞むね。歪むじゃなくて霞むね。ルビーつけてくれてありがとう。僕も眼圧検査は毎年生活習慣病検診で眼科でしてもらいますけど、でも白内障の毛はあるって 2,3 年前から言われてますね。ただ今すぐなんかする必要もないけどっていう話なんですけどね。まあ年も年だしって言われますけどね。あ、痛みはさほどなかった。眼科で取り除いてもらっただけ。眼球に 瞬間接着剤がひっつくと固まるんです。その固まったのを取ってもらうってことなのかな、ガンちゃん、そげそげ、レーザーで焼いた時だけ痛かったですよ、目の奥が鈍痛。それって一応麻酔はかかってますよね、それでも痛みがあるんだ。琥珀さん、若かりし頃にオフロードレースで飛んだり跳ねたりしてたので、今頃になってあちこちにガタが来てますが、幸い入院しなきゃならないことにはなってないです。ああ、オフロードだとこう衝撃というか振動ひどそうですよね。どんつは読めますよ。お散歩さん、私は糖尿病性網膜症でレーザー何度かやったけど辛いよ。糖尿病性、それはレーザーで何をするんだろう、どっかしつけるってこと、焼いて。ガンちゃん、極部麻酔でした。極部麻酔って言ってもその目の周り、眼球に麻酔かけるのかな。あとで痛かったって言ったら麻酔の効き悪かったのねって流されました。普通は寝るくらい痛くないはずと言われました。でも目開けてやるわけでしょ、寝れないじゃん。絶対寝れないよそんな状態で。それも目の前でなんかゴソゴソゴソゴソされてたら、で結局退院をして、こっからは経過観察ってことなんでしょうね。もちろん寝れませんでしたよ。そりゃそうでしょうね。逆に寝かしといてよっていう感じもしますけどね、そんな目の手術なんて見たくないよ。お互いに気をつけましょうね。もう幸いどっか頭をぶつけたとかそういうのは私今んとこないからな。少なくとも記憶がある状態ではね、まあ、酔っ払ってこけても大体記憶あるからな。記憶がないぐらい飲むことがないから、ここで何か怪我をするってのはあんましないかな。ああ、唯一あるとしたら何年前だっけ、スキちゃんが知ってるから10年以内だよな。消防の帰りに、まだその頃お酒飲んで自転車で走ってましたからね、で速攻に落ちたっていうのは一度ありましたけどね。お散歩さん、レーザーで眼球内の血管を焼く、目に当てたフラッシュをくっつけて何度もパチパチされてる感じ、眼球の奥底から針でツンツンしている感じ、いやだ。ガンちゃん、退院して3日ほどで自宅療養して今日から会社に出ました。当面経過観察で2週間ぐらいに外診察です。まあ体が休められてリフレッシュできたかな。まあリフレッシュできたってわけでもないんだろうけどな、手術ですからね。琥珀さん、視覚スイッチを切る方法があるなら切ってほしいね。目の手術中はね。信澄さん、眼科の先生って女性が多いような気がする。確かにうちの会社の産業医、眼科の先生は何歳だろう、 80ぐらいのおばあちゃんだよ。あ、80ってことはないか。70ぐらいのおばあちゃんかな。その先生の同級生、あ、同級生、息子さんが僕と同級ですからね。70ぐらいになったと思うんだけどな。アメリカンさん、私も人間ドックの眼底検査で毎回緑内障と言われますが、精密検査を受けると正常と言われます。あ、でも緑内障の毛があるってことなんですよね。散歩さん、血管を狙うのって瞬きするなとか眼球動かすなって言われるけど無理、絶対無理だよそんな。僕目薬も入れられないもん。絶対目の中にあんなもん入れられるわけないじゃんと思いながらいますけどね。スキちゃん面白がって僕に目薬さそうとしますけど、ね、絶対嫌だってね、逃げ回りますけど。眼圧20です。その数値がいいの、いい数字なのか悪い数字なのかよくわかんないけど、あのあれでしょ目開けとって空気でピュッてやるやつでしょ。毎回やってもらいますけどね、数字がいくつって話は聞いたことないですけどね。ああ、いいと悪いの境目なんだ。眼圧上がりすぎるのがダメなんですよね確か。そんな話は聞いたことあるけど。あとガンちゃんが話してたあの瞳孔開く目薬、その網膜剥離の検査のためじゃないけど、私も何度かやったことありますよ。一番だから小学校1年生入学の時に引っかかってからメガネをずっとかけてましたからね。遠視の乱視で、そのメガネを作る時に瞳孔開くやつやりましたね。2回か3回刺すんですよね、時間ちょっと空けて。でそれを刺すともうなんか周りが眩しくて目がちゃんと開けてられない状態になるってのを1年に1回眼科検診の時にやられた記憶ありますけどね。高校3年生でもそれやんなくなったからな。やらなくなってだいぶタッチはしますけどね。お散歩さん、最初に瞳孔を開くため目薬をするからその時点で無理ですね確かにねあれさしたらまともに目開けてられないもんな。井口さん、先日眼科に行ったら茶目だと言われた。そのうち手術するかもとも言われた。茶目って何？茶目初めて聞いたぞ。ガンちゃん、入院中1日4回薬刺された。はあ。でも逆に入院中だと外歩くことがないから、その外での眩しさってのはあんまし感じなくて済むんじゃないのかな。あ、でも部屋の中上がりついてるからな、やっぱ眩しいは眩しいでしょうね。可愛い看護師さんだったらよかったけど唯一の救いですなハムトンクスさん、レーシックやったの思い出してきた。痛い。ああ、近視が治るってやつ。でもレーシックも一応麻酔かけてやるんじゃないのかな、よくわかんないけど。お茶目いやいやいや、お茶目じゃなくて茶目、茶目っていう病気。江 口さん、チャメって何？チャメ。えのらちゃん、病室は暗いからますます老眼が進む。え、でも病室は昼間明るくしてあるんじゃないの？どうなんだろう。チャメ、チャメ、目、漢字の目、チャメ。グーグル先生、チャメって教えてくれないよ。ガチャメとかってのがトップに出てくるけど、片目の視力低下、ガタメ、ガチャメと弱視っていうのがあるけど、そのチャメってガチャメのこと？ガチャメっていう呼び方も初めて聞いたな。眼科関係だとガチャ目ってのが出てくるけどな。ガチャ目のことを指してるのかな。片目だけ視力が落ちるっていうことなのかな、このガチャ目、チャ目。ハムトンクスさん、手術中片方の目が見えてくるので、レーザーが当たるのが見えるので気持ち悪い。レーザー見ちゃダメって言われるじゃない。井口さん、紫外線を浴びると目が保護のために膜ができてくるらしいです。へえ。ノラちゃん、私はガチャ目らしい。お散歩さん、ガチャメってシャシのこと。シャシはまた違うんじゃないのかな。シャシ、シャシは、シャシはあの正面見てても眼球だけがちょっと横を向くっていうのがシャシじゃなかったっけ。シャシとは、片方の目は視線が正しく目標とする方向を向いているが、もう片方の目が内側や外側、あるいは上下向いている状態のこと。うん、だからシャシとこのガチャ目とはまた別物だと思いますよ。ノラちゃん、最近斜視であることが分かった。え、じゃあ斜視とガチャ目って同じこと？あれ、ウィキの説明とはなんか違うような感じもするけど。でもシャシって子供っぽいって言いますよね。だから大人になると治るっていう話を聞いたこともあるけどね。あ、シャシのことをガチャ目っていうの？でもウィキペディアだとガチャ目っていうのは片っぽの視力が低下することをガチャ目っていうらしいですよ。いろんな言葉の使い方があるってことかな、もしかしたら。よくわからない。まだただ年に一度眼科検診受けてても、その網膜剥離とかってわかんないっていうのはちょっと怖いですよね。 それでやっぱり網膜剥離じゃないかって疑いをかけて検査しないと見つけられないものなんでしょうかね。でもよっぽど自覚症状があるようになると結構悪い状況になってるってことになってくるのかな。ガチャピンはガチャピンはあれは特別です井口さん、膜が大きくなると、膜が大きくなると視界を塞ぐことになるから注意してねって言われた。あ、信澄さん、俗に左右の目の視力に大きな差があること、その状態の目、なるほどね。あのボクサーとかがよく網膜剥離で引退するっていうじゃないですか。あれはボクサーだからそういう検査を受けてるのかな、網膜剥離の検査っていうのを。なんかそこのとこがよくわかんないですよね。簡単にその網膜剥離の症状を見分けられる検査方法があるのが一番いいんだろうけど、唯一瞳孔目薬さして開いてみないとわかんないってことなんでしょうね。まあ年取るとあちこちガタが出ますからね。はい、ということでマスキちゃんがいつ帰ってくるかわからないので、ツイッターにいただいてるコメントを先紹介しておきますね。ガンちゃん、そうそう、ポッドキャストでも言いましたが、私も人間ドックの眼圧とか眼底は正常だったんですって。そうですよね、そういう風に話してらっしゃったんで、その眼圧検査とかはうちもちゃんとメニューの中に入っててチェックするんだけども、それだけでは見つけられないということなんでしょうね。困ったもんだはい、それではコメントを紹介していきたいと思いますが、金曜日お休みをしたんで木曜日の晩からですね、ツイキャス終わった後、チュリちゃん1593回拝聴、空海天敵ニュース拝聴多分明日には何て言ってたか忘れそう、そういうのは忘れてくださいそして17日に1594回を上げて、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということをいただきました。ありがとうございます。そして17日ですね、お散歩さん、おはようございます。今日はどんより曇り空で寒い、朝から外科で痛い注射を、帰りの道から見た伊吹山が積雪で真っ白になってた、寒い。そして昨日の配信でチップの製造ルールの、7ナノメートルを7ナノミリって読んでたけど、7ナノメートルの間違いじゃないかなそうですね、読み間違いですね。ナノは10のマイナス60のことで、ミリは10のマイナス36度だから重ねるのはおかしい。確かにご指摘ありがとうございますはい、そして小暮さんがヘッドセット買ってみました、説明書の日本語が笑えるということで、カスタマー Q&A、 なぜ製品がオンにしましたか、日本語が変多分英語を Google 翻訳かなんかで日本語に無理やりしたものをプリントしたんでしょうね はい、ありがとうございます。そしてチュリーちゃん1594回拝聴、 タイヤの履き替えは正解でしょう。備えあれば憂いなし。秋葉原でこんなものを売ってましたってことで、何？ワイヤレス充電器、置くだけ充電です。800円。他にもワイヤレス充電器787円。安いですね。でも多分これ 5W だからそんなにスピードが出せない代物なんでしょうね。はい、ありがとうございます。で、11月18日日付が変わって、にゃんこまをアップロードで、バカさんが配信どうもお疲れ様です、月のともいただきますということで聞いていただいてます、ありがとうございます。ケイちゃんがにゃんこま聞きながらおやけろーということでいただいてます、ありがとうございます。ジミーちゃんが配信だんだんということで、にゃんこまですね聞いていただいてます、ありがとうございます。で、お散歩さんがちょっとお買い物ということで、アップル名古屋栄、何買ったんだろう。それから、アレットさん、リステンナウということで、1592回聞いていただいて、てんてけ。アイコン作ってくれたんですね。てんてけの説明が書いてありますね。てんてけって漢字の点にてけって書くのね。はい、いつもありがとうございます。で、お散歩さん、あ、さっきのアレットさんはもう19日になってますね。お散歩さん、今日のおやつは昨日買ってた、あ、買ってきたスヤの栗きんとん、お昼は TKG と、あ、卵かけご飯と、これも昨日立ち寄った大和屋でいいのかなで買ったお試しセットから奈良漬けを。栗きんとん、うまそうな栗きんとんだ。はい、ありがとうございます。それからチュリちゃん、にゃんこまを聞いてくれてソフトな語り、空海と違ってまたグッですねということで。ありがとうございます。で、イクラムさんもにゃんこま聞いていただいて、私は SNS 苦手だったんですが、空海をきっかけにオフ会に参加するようになりました。お二人には感謝してますよということをいただいてます、ありがとうございます。こちらこそ参加いただいてありがとうございます。はい、そして日付が変わってで20日ですね、ガンちゃんが猫のしっぽ前後編配信しました、226回配信ということで、お疲れ様でした。で、ここからが、今日のツイキャスになるんですね。で、ツイキャスの方のコメントは、お散歩さん、そもそも普段目が開いているかどうかわからないほど目が細い、目が細い、細いのでかな、眼科は大変、目を開いていても目を開けてくださいって、手術の時には絆創膏で固定。その格好自分で鏡で見たくないな。母の誕生日で iPad 無印の128GB かなを購入。AirPods を買いたくて、AirPods を買いたくてつけてみたけど、耳の形がやはり合わなさそうなので諦めた。ああ、好きちゃんと一緒ですね。あの、イヤーポッツ。 iPhone とかのおまけについてくるやつ、あれがちゃんと耳で固定できない人は AirPods も同じ状況になっちゃうんですよね。幸いにも私は AirPods も EarPods もしっかり耳の中収まりますけどね。しきちゃんはダメだ、いますね。EarPods つけて動くとポロって落ちるって言いますからね。あれ、イヤーポッツが出た時は全ての人の耳に合うとかっていう歌い文句じゃなかったでしたっけあれは純正のシリコンパッドかなんか出せばいいのにね。まあサードパーティーさんがシリコンパッドみたいなの出してるから、ああいうやつをつけるといけるのかなって気がしますけどもね。お散歩さん、そう、付属のイヤホンも右側がダメ、同じだった。あ、左は保持できるけど右が落ちる感じなんだ。あのシリコンのイヤーポッツ用の、あーでもイヤーポッツ用のシリコンはダメなのか、センサーを塞いでしまうのか。サードパーティーでエアポッツ用のセンサーを塞がないタイプのがあるのかな。僕は用がないんで探したこともないけど。あ、江口さんもダメ。お散歩さん、多くの人は耳にあってもやはり例外があるのかな。シリコン系、シリコンをつけるとケースに入らないし。あ、そうか、それはあるんですよね。一番いいのはアップルさんが純正で作ってくれた方がいいんでしょうね。そうするとそのシリコンのパッドをつけても充電できるようにケースをちゃんと設計してくれるような気がするんだけどな。ハムトックスさんもどっちもダメです。あ、エアポッツとイヤーポッツ両方ともダメってことですね。まあ、基本的に作りが一緒なんでね、片っぽダメならもう片っぽもダメっていうパターンが多いですけどね。江口さん、耳たぶが柔らかいので保持できず落ちる。僕も結構柔らかいですよ。何が違うんだろうな、まあ、その耳の形なんですかね。今それこそ私たち収録はイヤーポッツを使ってますけどね。だからマイクはイヤーポッツのマイクなんで高級マイクは使ってないですけどね結構音もいいし、収録の音もね、今多分外の雨音を拾うぐらい感度もそこそこなんでね、私は重宝してますけどね。アミニカーさん、シリコンパッドをいちいちつけるのめんどくさいです。確かにね。ハムトンクスさん、散歩歩いたら落ちる、うん、のぶすみさん、自分は左右の耳大きさが違う L と M。 ああ。あのカナル型なら落ちないのかな。カナル型のエアポッツを作ってくれるといいと思うんだけどな。あのライトニングじゃないコネクタ 3.5mm 2.5mm、 あの丸いジャックの時はアップルさんカナル型も出してましたよね、確か別売りで。あんな感じでやってくれるといいのに、うん、ビーツのやつは、あ、でもビーツの高いか、カナル型でしたよね確か、うん、ダブルチップ確かビーツは入れてるから AirPods と同じように 室内接続できるでしょうけどね。たくさんガタンゴトンバラバラあ、ガタンゴトって電車の音ね。都会のように3分とか5分おきに走ることはないんでねいいんですけど、まあ30分、この時間帯だと30分とか1時間おきになってるのかな。たまに走りますけどね。お散歩さん、左側はなんとか収まるんだけど、カナル型ならなんとかなりそう。今はオーディオテクニカのカナル型を使っている。ハムトンクスさんもカナル型賛成。お散歩さん、つながってるなら有線でいいよ、充電が面倒だしまあ確かにね、 Bluetooth だと充電っていうひと手間かけなきゃいけませんからね。コアクさん、 AirPods は耳に挿してから前後に振りながらフィットさせるとぴったり決まります。あー、うどんの部分をこう手で持ってフィットさせるってことか。僕は幸いにもその入れただけでフィットはしてくれてますけどね。野娘さん、青色のクリスタル、ん？青色のクリスタクリアに比べて18,000円安い、アマゾンで。エアポッツバッテリー切れたらどうなるのかな。あ、あのエアポッツは電源が切れる30分ぐらい前かな、警告音が一応出るんですよ。あの警告音といってもけたたましい警告音じゃないですけどね、トロロンっていう感じの。で、私はその長時間使ってる時にはポロロンって出たら片っぽだけ充電器に挿しとくんですよ。で、しばらくすると反対使ってる方もポロロンって言い出すんで、まあ、そうなる前に充電してたのを引っ張り出して切れそうなのをまた充電するんですよ。片っぽずつ使えるんでね、そういう形でしのいでますけどね確かケースのバッテリーで5回分充電できたんだっけ、交渉では。だから一番いいのは片っぽずつ使って切れかけたら残った方に切り替えるっていう使い方が一番長持ちをさせられるんでしょうけどね。まあ、AirPods はあの左右にマイクがちゃんとついてるんで、どっちか片っぽだけでもちゃんと通話はできますしね。小白さん、軽くヘトバンする程度な落ちません。ああ、首こうわばばば振るやつね。それなら大丈夫じゃないかな、普段使ってても。お散歩さん、正直イヤホン端子がなくなって機種変が、機種編に気が進まない。移動中はポッドキャストメインであまり音楽は聞かないので、音質はそこそこで安、あ、そこそこの安物でいい。うん、確かに選択肢は狭まりましたよね、イヤホンジャックがなくなって。Bluetooth のレシーバーでやったらどうなんだろう。 AirPods みたいにケーブルレスってわけにはいかないけど、 iPhone と離れててもつながるから、それはそれで便利だと思います。てか仕事中は私はそのパターンでやってますけどね。 AirPods はさすがにバッテリーが1日持たないんでね、普通のあのカナル型のイヤホンを Bluetooth レシーバーにつないで、で Bluetooth レシーバーが8時間とか9時間バッテリーが持つものを用意して
仕事中は使ってますけどね。のぶすみさん、手話の間違いでしたなるほどね。江口さん、東京オフ会で耳たぶ触らせてあげようっていうか、他の人の耳たぶが硬いのに驚く。ジミちゃん、変換プラグ使ってイヤホンをつないでる人は少ないの？あ、私はまさにその収録中は、あ、今の収録というかツイキャス配信は変換アダプター使ってますよ。で、3.5mm の方はイヤーポッツをつないで、で iPhone 側からは二股に分けて、片っぽは充電につないで、片っぽをイヤホンにつなぐ。これでバッテリー切れの恐れはないという感じでツイキャスさせてますけどね。でも Bluetooth 使い出すとね、やっぱりケーブルと iPhone がつながってるのは非常に不便に感じる贅沢か。のぶすみさん、耳が痛いのでいいイヤホン、ヘッドホンを使いたい。高いからいいってわけじゃないですよね。自分の耳にいかに合ったのを見つけるか。その点、このアップルの純正のイヤホンの形状、エアポッツにしてもイヤポッツにしても、私の耳にはぴったり合ってますよ。これつけてても耳が痛くなるってことはないですからね。それこそこれ収録中ほぼ2時間近くつけっぱなしですけどね、全く違和感なく使えてますから、まあ自分の耳にいかに合うかってことでしょうね。カナル式、まあの耳のイヤーパッドっていうのかな、先端の部分、あの SLM とか3種類ぐらいついてくるじゃないですか。あれメーカーによっても大きさが違うんですよね。だから大体中ぐらいのを使うんだけど、メーカーによっては中ぐらいのではちょっと小さくて、大きいやつをつけると大きすぎるとかってね。ただあのイヤシピースか、結構使い回しができるじゃないですか。違うイヤホン買ってきても形状そんなに変わらないですよね。だから使い回ししたりしますけどね、イヤピース部分は。はい、などと話をしている間に、スキちゃんは帰ってくる気配はなさそうだな。今日遅くなるでっていうメールに了解って言ってるんですけど、この了解って言ったメッセージが配信済みのままなんで開封済みになってないですね。8時半を回っても既読にならないということは、今日は9時コース、まあ、それこそスキちゃんも今日明日しっかり仕事してお休みに入るんでね、仕事頑張るよと言ってましたけどね。スキちゃんもなかなか有給休暇出さないからどうなることやらと思ってたんですけどね。まあ一応有給もちゃんと受理されたんで、私はね、明日仕事して、明後日はもうお休みを取ってしまったんですけど、スキちゃんは明後日半日仕事に出ることにしてるんでね。だからスキちゃん的には22日が半日有給で、23は祝日なんで、スキちゃん休みなんですよね。で24日は有給だから 1.5 日
で、うちの会社は祝日関係ないんで、もう3連休私は取ってしまったんですけどね。まあ3連休を取ってしまった関係上、月ちゃんをゴーツまで迎えに行くことになりましたけどね。おだちんとしてゴーツでお昼にエビラーメンをおごってもらうことにしてますけど、エビだしのラーメンに負けてしまいました私は。お散歩さん、レシーバーなら結局ケーブルがあるので有線でもいいよ。私はネックストラップに胸ポケットだから。ああなるほどね。ジミちゃん、聞いてる途中でバッテリーが切れるとがっかりする。ああまあ確かにね。その点あれですよね、 AirPods は片方ずつ使えるから。あでも音楽ステレオで聴こうと思うと片っぽではちょっと物足りなくなっちゃうかな。お散歩さん、私のように音楽系のアプリを作っていると Mac につないだままイヤホンをつなげないとデバッグに困るんですよ。 Mac につないだままイヤホンをつなげないと。ああなるほどね。ケイちゃん、寝ている時に横向いたら痛い。それエアポッツかな。でもそれって普通のイヤホンでも痛いよ。横向いたら、あの下になった部分はどうしてもね。お散歩さん、分岐式のケーブルは充電しかできないので。いや当初はね確かにそういうのしかなかったんだけど、今はあの私も使ってますけども、片っぽは充電ができる、で片っぽはあの音楽だけは聴けるっていうのはたくさんあるんだけども、マイクの音もちゃんと iPhone の方に入っていってるんですよ。これは買って正解だったなと思ってますけどね。ハムトンクスさん、月曜日からご苦労だな。そうですよね。ジミーちゃん、ようやくショートヘアのスキちゃんが見れるんだ。あでもね、また髪伸びてきてますよ。もうショートヘアじゃない。まあ昔以前東京オフとかで皆さんの前に出てきたスキちゃんよりは髪には短くはなってますけどね。お散歩さん、エビのため。そういやだってエビラーメンが美味しい美味しいって言うんだもん。スキちゃん何遍も食べて、わあ美味しい美味しいって写真送ってくるんだよね。名古屋のエビフライ美味しかったよ。名古屋のエビフライは名物ですからね。いや問題はライトニングとして Mac と接続できないと実機でバックにならない。ああなるほど、そういうことか。スキベ伸びるの早いんだよね。スキちゃんスケベか。お散歩さん、なんかタイプミスが多い。打ったら G キーの反応が悪いな。掃除しないと。あのエアースプレーかなんかでシューってやると治るんじゃないかな。アメリカンさん、エアポッツの黒色や肌色のものを出してほしい。白は目立ちすぎる。まあ確かにね、耳からうどんって言われちゃいますよね。あのドンキとか行くとイヤーポッツの空張りはいっぱいあるじゃないですか、サードパーティーで。中国製のエアポッツは出ないのかな、空張りが。お散歩さん、 G に関係ないミスも多いけど。たまに漢字ミスがありますよね。でもなんとなく意味はわかる。井口さん、ショートじゃないのか、秘宝だな。確かに短くしたよって時には、あでもショートってほどでもなかったな。 まあまあショートかあれはその前が結構長かったですからね。おお切ったなーって感じだったけども、だんだんだんだん伸ばしてきてますからね。お散歩さんどっか色塗ってくれるのなかったっけ。あ、ありましたよ。手持ちのエアポッツを送って塗ってくれるっていうパターンと、色塗ったものを売ってくれるパターンと、なんか2種類ありますよね。でもまあ色までつけるのにお金払うのもどうかなって気がするから、やっぱり空張りを出してほしいなって気がしますけどもね。アップルはずっとイヤホン白ですよね。iPhone に付属してくるのは。充電器も白ですよね。あのポリカーボネートの MacBook にあの白い充電器はおそろで好きなんだけど、 MacBook Pro でも MacBook Air でも何でもかんでも白ですよね。あんなに白が好きなのかな、 Apple。お散歩さん、大阪で初めて見かけたけどそれなりに目立つね。確かに目には止まりますよね。週末大阪行った時も地下鉄の中で何人か見ましたけどね。おお、つけてるつけてるってね。まあそういう私もつけて歩いてたんですけどね。ジミちゃん、ドンキで買ったバッタモンの側だけ使って中身を移植すると。あー、でもあのうどん部分の太さが違いますよ。耳に突っ込む部分は同じような形状だけど、うどん部分はイヤーポッツよりもイヤーポッツの方が太いです。太いし、マイクも移植しなきゃいけないから、なかなか大変じゃないかなって気がしますよね。逆だといいんだろうけどね。大きい入れ物の中にちっちゃいものを入れるならいいけど、ちっちゃい器の中に大きなものはさすがにバッテリーとか入れられないでしょ。お散歩さん、オーディオテクニカを使っているので色は何色かあるけど結局白を選んでる。なるほど。ミカさん、マジックで塗ろうかな。マジックよりもどうせ塗るんだったらあのあっちの方がいいんじゃない？なんだっけ、ほらすっと名前が出てこないよ。ポスターカラーじゃないや、ペイントマーカー、ペイントマーカーの方が綺麗に塗れそうな気がするけどな。同じ塗るならね。それかアクリル絵の具かなんかで塗るといいかもしれないな。お散歩さん、器用な人はプラモデル用の塗料を使って塗れそうですね。ただ小さな穴があるので気をつけないと。そうそうそう。ジミちゃん、山田さんなら知ってると思う。染め球を使って染めてしまうというかも。染め球って何？そういう塗料の商標かな？重要なとこだけマスキングしてスプレーで塗るっていうのも手かもしれないけどな。ただセンサーのとことかってなんかちっちゃいからな、マスキング難しそう。塗るなら やはりバラさないと無理か。まあそれが一番確実は確実だけど、エアポッツってあれバラすし、どこでバラすんだろう。あの耳に入れる部分に切り欠きがあるから、多分あそこでバラせるのかなって気がするけど。あ、スキちゃん終わったってきたけど、ちょっと無理っぽいな。
時間が。ちょっと待ってね。バラせれば樹脂部分だけを塗料をニットボードつければ綺麗に仕上がりそう。多分ね、その色つけてくれる会社さんは多分バラすんでしょうね。あ、今日は無理よってきたわ。というわけで今日は私の一人喋りで終わりそうです。重要な部分だけをちゃんとマスキングできればね、色塗りもあるんでしょうけどね。あ、皆さんコインもういいですよ、今日は終わりますよ。まあ明日の分に使わせていただきますけど。はい、ということで今日も皆さん長時間お付き合いありがとうございました。スキちゃん残念ながらちょっと参加する時間はなさそうなんですけども、明日はどうかな。お休み前で明日も忙しいのかな。以上、空海 IT ニュース1595回11月20日でした。お届けしたのはみっつあんでした。それではまた明日、ただものだんだん。今週のポッドキャストは明日までだよ。
Army IT News.